はい、ということで今週も始まりました本町文化堂から。
こんにちは、
本町文化堂島田です。
はい、シンガーソングライターの悲しみかまもえです。
はい、どうかな、ゴールデンウィークから聞き始めてくれているリスナーさんもいるかもしれないから改めてね、新規リスナーがいらっしゃるかもしれない。でもさ、ゴールデンウィークは先に言っとくわ、ありがとうゴールデンウィーク、いい期間です、
いいことあったかい。
もう最高やったね。
最高やった。
まあ最高というか、本当にね、多くのリスナーさんが、県内、県外から足を運んでくださって。
マジで呼んでほしかった。
何？今、リスナーさん来てるから、カウメ来るみたいな？
LINE とかね、知らんけど、俺、島ちゃんの LINE 知らんねんけどさ、今来てるで、リスナーとか。
お互いに、4年ぐらいやってる、この番組。
3年もやってますね。
やってるよね。はい、わし、いまだに、悲しみかもめの電話番号知らんからね。
知らん知らん。俺、だって、あれよ、もう急な用意ってやるとき、店舗に電話かけたもん。
ドライ、ビジネスつながりでしかないからね、われわれは。そうそうそう。でもじゃあ、LINE 送れやんから、ツイッターの DM とかで、じゃあ、次から送るね。
後で見るだけやけどね。
でもね、本当にね、たくさん来てくださって、でやっぱりさ、リスナーさんはさ、この「こんにちは」ラジオで紹介した本とかを買ってくださるからさ、結構ゴールデンウィークの早い期間にも紹介した本がねえっていうね。
あ、よかったね。でも
そうそうそう、だからまあ申し訳ないのもあったんやけど、これありますか、すいません売り切れなんですよみたいなのもありつつ、でもさ、やっぱりさ、そこはさ、「こんにちは」リスナーの皆さんやからさ、やはりね、皆さんでさ、あ、こんな本あったんやって久しぶりに思うぐらい、なんか面白そうな本をさ、うちの雑多な古本棚から見つけてきて買われていったりとかさ、
さすがすな、
そう、皆さんお目が高い。
さすが。
でもさ、もう本当にさ、ありがたいんやけど、まあ、若い人からね、その年齢も様々で、年配の方まで、ちょっと申し訳ないのがさ、お前言ったやん、呼んでって、リスナーさん来たら呼んでくるよって言うやろ。
お
う
お
う
お
う。でもいざ来てよ、リスナーさんがさ、あ、いつも聞いてますみたいなことをさ、レジで言ってくださるのよ。もうね、恐縮ですとしか言えやんのよね、わし。
恐縮ですって。
ヘラヘラ笑いながら、恐縮ですぐらいのさ、
このラジオのイメージからしたらがっかりやろうな。この感じから言ったらさ、こんだけ流暢に喋ってんのにさ。
そう、だからさ、京都とか大阪とか特に遠くからさ、お越しくださった方がさ、1時間ぐらいね、本当にゆっくり店内見てくださって、いろんな本をさ、見ながら、そうさ、結構な量の本をさ、レジに持ってきてくださって、で、そのレジで買われてる本見ながら、この人趣味いいなとか思ってたらさ、案の定ですよ。すいません、いつも聞いてますってさ、もう満を持して言ってくださってるわけよね。
肩ぶん回してきてくれてるんだよ。
恐縮です、
見送りです、見送り見送り。
そうやね、外まで見えなくなるまで頭を下げ続けることぐらいしかできやんよね。なんていう
か、わかりますけどね。だ、僕もね、そのライブハウスでやっぱ言われることが多いわけよ、この
ラジオ。
ラジオ。
ああ。
それとはもうね、違和感とまでは言わんけど、何の話ってなるんですよ。音楽しに行ってるしさ。
はいはい、でも、あれやろ、言ってくれるのはいいやろ。
言ってくれるのはいい。全然、むしろ嬉しいんやね。
もちろん嬉しいよね。嬉しさ。もちろんね。
一回考えるよね。なんだってなって、あと、あれか。
あの番組か。俺がたまに出てるあの番組か、みたいな。
やってるやってる2、3年と思って。
で、なんて言う？
ありがとうございます。
強いね。
とは言う。
そう。
びっくりするね、確かに。
だから、本当に恐縮はしてるの。
うん。
本当になんかわざわざお越しくださり、すいません、毎日あなたの人生の貴重な90分を毎週使っていただいてみたいなさ、なっちゃうよね。
なっちゃうね。
だからこのバリエーションをね、今年は増やしていきたいね。次のお盆の期間もひょっとしたら来てくださるかもしれやんからさ、リスナーさんが。
これ課題ですね。
まあ、てか別にさ、長期休暇に限らず定期的には来てくださるからさ、って言ったところで、じゃあ、あさって来られた時にもわしは多分、あ、すいません、恐縮ですって言うと思うんやけど、クイズとか出したらいいんかな。
いや、頭おかしいと思われる、多分。聞いてますよ、ででんっていきなり問題に出したらさ。
か、いいこと言うかかな。
あ、
いつも聞いてますって言った時に、 ありがとうございます。じゃあ、知ってます？パセリをナムルにすると美味しいんですよって
思ってたのと違いましたと言われるやろな。
でもね、パセリナムルにすると美味しいの。
なんかまた教えてもらったんですか？
満徳のね、主にがね、うん、この間ね、見たことないナムルが出てきて、緑色の、うん、で食べた瞬間すごい爽やかなんやけど、ナムルっぽくないの、
うん、
だ普段食べてるナムルの味じゃない、うん、これなんやと思ったら一緒に行ってた子が、うん、パセリだって言って、
ああ、じゃあしまちゃんはこう口に入れても、うん、最初パセリだとはあんま分からなかった。
あのね、言われてみたらパセリでしかないんやけど、まさかパセリが入ってると思わんから、
確かに。
この食べたことのあるけれども、ナムルで食べたことない味は何なのかって言われて、パセリやってなって、春菊とパセリをナムルにしてた、混ぜて。だパセリも湯がいてるから、もう原型はない
ん
よね、
うん。
で、春菊の方が多分多いから、パッと見では分からんのやけど、そう、パセリね、ありですよ。
だから限界それやろね。聞いてますって言われて、しまちゃんが答えれるいいことの限界は今のところの限界はこれ。ためにはなってくれって思いながらこれ。
うん、それ、ね。県外から来てくださってる方であれば、
うん、
あ、今日は和歌山市駅のスーパーで、カツオのたたき安いですよみたいな。手をもみもみしながら。言うかな、
うん、これはちょっと温かく見守ってください、う
ん、でもね、やっぱりリスナーさんがこの番組で紹介したお店とかにも行かれてる方多かったりとかね、
うん、
2日連続でね、本町文化堂の前にあるうどんの太田まんさんってすごい美味しいうどん屋さんあるんですけど、
流行ってる
ね、そう、2日連続であまりに美味しかって行ったっていう方、
う
ん、
あ、そう、
うん、
すごい、
いらっしゃったり、あとは県立美術館、
うん、
これは紹介したじゃん、
うん、
結構ね、中銀カプセルタワー、
あ、そう、
うん、見に行ったよって言ってくださる人がいたりとか、
貢献してますね。
貢献してるよ、地域に。
地域にこれぞ。
そうやね、だから今もし県の行政の人が来て、いつも聞いてますって言われたら、そこはわしも恐縮せずにどないでっかっていうわ。わて結構やらせてもらってまんねんけどみたいな、
うん
うん、テンションで行くよ。
そこには
そこには行くね。
なるほど、
うん、そこは恐縮しない、
うん。
で、まあ、そのさ、ゴールデンウィーク、まあ、我々はさ、まあ、そのゴールデンウィークなかったわけですよ、
うん、
ハワイとか行ってないんよ、
出ない、
ね、でもひょっとしたらね、リスナーさんの中でさ、まあ、大阪から来ましたとか言ってくださるとか、まあ、こっちから聞くんやけど、うん、いつも聞いてますって言われたらさ、どこから来られたんですかって言ったらさ、うん、まあ、大阪ですとか京都ですとかさ、和歌山の南の方ですとか言ってくださったりするんやけど、うん、もちろんさ、奥ゆかしく、
うん、
あえて言わないリスナーさんもいらっしゃると思うよね、
うんうん、
うん、の中にはひょっとしたらハワイから来られている方もいらっしゃったかもしれない。
綺麗に日焼けしてると思ったら、
うん、なんかやっぱりちょっとトライバルなタトゥーが入ってるなみたいな、思ったらポリネシアから来られてるリスナーさんのかもしれない、
うん、なるほど。
そうそう、いやでも本当に、ね、皆さんありがとうございました。
ありがとうございます。
そうでさ、この間選手がちょうどさ、ゴールデンウィーク和歌山に来るならこういうとこがいいですよみたいなさ、
うん、
の紹介したわけですよ、
駆け込みね、
うん、まあ、毎回してんねんけどさ、うん、比較的でもさ、この番組で紹介する店っていうのはさ、メインのなんかさ、すごい有名なお店っていうよりはさ、
うん、
個人的偏愛なお店の方が多いじゃん。
もちろん、
まあ、満徳であるなり、うん、韓国料理屋さんで、和歌山市内で一番おいしい韓国料理屋さん満徳であったりとかさ、うん、レストラン紀の国であったりさ、
うん、
まあ喫茶おることであったりさ、うん、そういうとこあるんやけどさ、ちょっとやっぱり一個ね、見逃してたとこがあったなと思って、うん、かもめさん、グリーンコーナーですよ。
確かにな、
グリーンコーナー問題ですよ。
グリーンコーナーや、
うん、これね、グリーンコーナーというのは和歌山市内にあるいわば独立系フードコートと呼んでもいいのではないかというお店がね、あるんですけれども、
何ていうの、ロードサイドっていうんですか、
ロードサイドにありそうな、でもなんかイオンのショッピングモールの中にありそうなやつを一人でやってるちっちゃい店みたいな、
ありますありますあります、
のがねあって、グリーンコーナーってね、緑林園っていう和歌山を代表するお茶屋さんがあってね、
はい、
一説によると抹茶ソフトを初めて作ったのは緑林園なんじゃないかみたいなことは、和歌山に住んでる人はまことしやかに聞いたことがある、
うん、
まあ、そういうねお茶屋さんがあって、そこがね グリーンソフトっていう、まあ、抹茶のソフトクリームがすごい有名で、う
ん、これなかなか有名です
よね。有名ですね、はい、和歌山市内だとスーパーとかねコンビニでも売られている、
売ってます。
そんな緑林さんがねグリーンコーナーっていうお店をされてて、そこは本当にね独立系フードコートというようにラーメンがあったり、うん、カレーがあったり、うん、丼物があったり、うん、いろんなものがねあるという。でこのラーメンなんですよ、天かけラーメンっていう、
うん、
あのねこれスープが醤油、鶏ガラ、鶏ガラなのかな、
まあ、薄いくはないけどな、なんか
でもすごいあっさり、
あっさりはしてますね、
うん、やし、あの小学校の頃、小学校が土曜日は昼までで、うん、そのお昼に実家で出されるラーメンぐらいの優しい味わいのね、シンプルなラーメンに天かす、
そうなんですよ、
とわかめと紅生姜が乗ってる天かけラーメンっていう、
何の違和感もなくちっちゃい時食べてたけどさ、
そう390円、
ああ今聞いたらなかなかインパクトあるね。
そう、でも別にインパクトはないんやね、食べてみ、食べるとね、
そうなんですよ、うん、こういう味やなって感じよね、そうそうそう、
懐かしい味よね、うん、ぐらいなんやけど、このさグリーンコーナー問題っていうのが厄介なのはさ、
問題、
うん、おそらく和歌山市民であるならば、うん、人生に一度は食べたことはあるであろうし、
かもしれん、
これね、でも人によって思い入れの程度が激しいのはこの天かけラーメン390円なんで、結構みんな学校帰りとか部活帰りにね、
おやつ、
うん、に行ってた人が多いんやけど、うん、これ実はね、わしもカモメンも通学路にグリーンコーナーがなかったからさ、
なかった、
実はそんなに思い入れがないという、うん、でももちろん知ってる、
うん、
ただラーメンを食べたい時に行く店じゃねえよなっていうのはさ、
そりゃそうですよ、
あるよね、
今はより選択肢ありますからね、
そうそうそう、
ラーメンなら
だから、あの和歌山来てさ、ラーメン食べたいんですっていう観光客の人にさ、うん、グリーンコーナー進めるのは少し違うじゃん、
だいぶ違うね、
グリーンコーナーってさ、進めるタイミングがすごい難しいよね、
うんうんうん、
まあ、グリーンソフトだったら、
うん、
あの、まあ、売ってるし、
うん、
でもそのグリーンコーナーで出されてる作りたてのグリーンソフトが一番美味しかったりするからさ、うん、ソフトクリームを食べに行くのであれば進められるけど、
うん、
でもやはりここはさ、天かけラーメンもさ味わっては欲しいんやけど、どのタイミングかっていうね、
うん、
だから一番はなるね、和歌山にちょっと早く着いて、
うん、
11時ぐらいに早めの昼ご飯を食べて、
うん、
3時4時ぐらいにねちょっと観光していろんなところ歩いてたら、うん、小腹空いてきたなっていう、
うん
うん、そこっていうね、
そうやな、
そこしかないって
今だ
今っていうね、
うん
うん、まだあれ天かけラーメンミニもあるから、
うん、
290円、
ミニ
があるからさ、うん、それ食べると3時に食べると7時に晩ご飯まだいけるかなみたいなさ、
うんうんうん、
そこしかないっていう、うん、そうなんでね、このゴールデンウィーク和歌山来られてちょっと和歌山良かったな、次ももう一回行ってみたいなっていう人は、
うん、
そのタイミングでちょっとねグリーンコーナー天かけラーメンチャレンジしていただきたい。
なんやろ、実際そういうことやった覚えないけど、
うん、
なんかプールの帰りとか、
あーいいね、
なんかそんなイメージ、それ
プールの帰りよ、
なんかそんなイメージ、ね、
まさにそれよ、
なんか、
うん、それ
それもありですよ、
ありですね、でもプール行かんけどね、
行かないんですけどね海水浴とかね、
確かに、
うん、
それやな、
なんか分からんけど浮き輪持ってるちっちゃい子とかおりそう、
うん、
やけど見てないんやけどな、うん、その風景
でもね結構二日酔いの時とか食欲ない時とかにね、最近大人になってからの方がね、
うん、
なんか何食べていいか分からん時に結構グリーンコーナー使うね、
迷ったら、
うん
うん、
でもう一個ねグリーンコーナー問題として、
問題
グリーンコーナーその天かけラーメン問題ね、
うん、
さっき言ったみたいに具が天かす、
うん、
わかめ、
うん、
紅生姜やったんやけど、昔はね紅生姜って塩コショウと一緒にご自由にお取りくださいのところに置かれてて、はいはい、かけ放題やったのが、
うん、
最近ちょっとそのサービスがさご時世的になくなっちゃって、
ね、いろんな理由がありますよ、
そう、
きっとも
ういろんなもん値段も上がってるしね、うん、まあ、コロナとかもあったのかもしれない、うん、だからさ具が相対的に減ってるわけよ。
なるほど。なるほど。
減ってはないね。自由に増やせなくなっちゃった中で、うん、でもね、紅生姜は私はね、解決した自分の中で。
うん。どうい、なんか。
最近、グリーンコーナーに行くと、天かけラーメンミニと、
うん、
私はね、もう一個これ、グリーンコーナーの名物、明石焼きを頼むの。
お
ー。そう、あの明石焼きね、皆さんご存知ですか？これ、関東の方とかね。
うん、
たこ焼き、ぽくてたこ焼きじゃない あの卵の液で作ってる丸っこい真ん中にタコが入った食べ物があるんですけども、明石焼きもグリーンコーナー有名ですごい美味しいよね、
うんうん、
グリーンコーナーの明石焼き、これを頼むの、うん、セットで、うん、すると明石焼きに紅生姜が添えられてる。この紅生姜を天かけラーメンミニに入れることによって、うん、もうね、紅生姜大盛りラーメンになるんよね。
解決したんや。
解決した。でももう一個、本当はわしね、わかめ乗ってんやけど、あのわかめももっと欲しいの。
欲しい欲しい。
欲しがりさんやからさ。だからさ、正味注文するときにプラス100円でわかめ大盛りできますって言われたら、
うん、
全然払うんやけど、ないのよ。フードコートだから、そんなトッピックメニューは。
確かに。
うん、ないの。
確かに。
これさ、ちょっとね、正直飲食やられてる方、うん、働いておられる方に聞いてみたい、
うん、
自分で乾燥わかめを持って行って、うん、かけるのはありですかなしですか。
これはどうですか。いや、なんかさ、マイ醤油とか聞くじゃん、たまに。
はいはいはいはい。
でもやっぱりわかめでしょ。
マイわかめ、
マイわかめでしょ。
でももしこれを今、うん、やってで、まあ、あの、行きました、グリーンコーナー行きました、うん、ラーメン頼みました、山ほど自分で持っていた乾燥わかめをかけました、
うん、
わーってなってるわかめ大盛りラーメン大へへーって X に写真撮ってあげると炎上する気がする、うん、
炎上しそうやな。
しそうよね。際どいよね。
炎上するかな。失笑されるやろな。
でも例えばサイゼリヤに行ってで、
うん、
ピザ頼んで、まあ、パスタでもいいんやけど、そこにさ、マイタバスコとかさ、マイハバネロを持って行って、
うん、
もう辛いもん大好きやから、うんうん、激辛にあえてするっていうのはさ、
うん、
これ許されそうじゃない。
いや、まあ聞くけど、うん、なんかな、やっぱ気持ちの上で引っかかるものはあるんですよね。そこですよ、その、
まあ、調味料とワカメっていうのは少し違うけど、
ワカメは結構ね、わかめは結構。
これどうですか、玉林園の人聞いてないかな、この番組。
だ、まあ、それが一番いいよね。
うん。
いいよいいよって言ってくれたらさ。
じゃあ、むしろじゃあ、玉林園とかもし聞いてるのであれば、
うん、
乾燥わかめを売ってくれ。
ああ。
レジの横で。
お
あの、スーパーに置いてるようなやつでいいからさ、うんうん、それ買ってかけるから。
うん。
余ったら持って帰るからさ。
より通、より通な感じですね。今グリーンコーナー行ったあのね、そのグリーンソフトのグリーンちゃんっていうあの、なんちゃ
う、
アヒル、
アヒル
鳥
の、かわいい、ね、グリーンコーナーね、かわいいね、あの、鳥のキャラクターがいるんですよ。
そう。あれのね、キーホルダーとか売ってるやつ。
あれかわいいよね。
あれいいよね。俺いつか買ってやろうと思ってんねんけど。
あれ売っても和歌山宮城にめちゃくちゃいいよ。
ああ、いいわ。
玉林園の確かにグリーンちゃんのキーホルダーは。
あ、かわいいよね。
かわいい。
ポップで。
そう。ゆるキャラじゃないよね。昭和のポップキャラクターなんやけど、うん、そうそうそう、
なんか色合いっていい。
でもなんかさ、レトロっていうほどレトロじゃないから、うん、あれ完成度高いよ。
あれいいと思う。
これ皆さんちょっとあの Google でね、グリーンちゃんグリーンコーナーで検索していただくとね、見れます。
でそこにわかめを、
わかめを、
わかめも、
わかめも、
ああ、まあ、だからグリーンちゃんを印刷してくれたらもうオリジナルのね。
あ、そうやね、グリーンちゃんわかめ。
グリーンちゃんがもうなんかよくわからんけど。
か、まあ、もう一番はね、今ね、うん、スーパーでもね、売ってるの。天かけラーメンの。冷蔵のやつ。
あ、そう。
麺と、スープと、あの、わかめと、紅生姜がついてるパック売ってるのよね、
うん。
300円か400円ぐらいで、
うん。
あ、それをお土産で持って帰るのはありやし。
なるほど。
そうやね。それ買って帰って家で食べるのはありよね。その、観光客の人でもさ。
まあまあ、それはそうですよ。
旅行で疲れて帰ってきて、ほっとする和歌山の味みたいな。でそれにはわかめかけ放題やからさ、
それは家ですから
ね、お家では。
うん、
うん、
これは提案聞いてますかね。
玉林園の方、
いや切り込んでいくな。
うん、まあっていうね、あのちょっと通な和歌山の楽しみ方も
だいぶね。
そうな、グリーンコーナーはさ、本当に和歌山の地元の味なんやけれども、
うん、
本当にね、その使うタイミングね、
うん、だってふとした時に思い出す感じはするけどな、
うん、明日絶対グリーンコーナー行こうはないやん
って思って寝る時はないな。
ない、ね、
ない、確かに、
うん、
明日行くから楽しみやなっていう感じでは確かにない。でもそういう存在が あるのはいいことやと思う。
そうですよね、うん、なので、はい、皆さんぜひちょっとグリーンコーナーも、行かれてみてください。の狙い どころはお昼2時3時のちょっと疲れて小腹が空いた時が一番いいですね、
うん、おすすめ、
はい。というのが、まあ、ゴールデンウィークの話はこれぐらいにしつつ、どうですか、かもめさん、ゴールデンウィーク終わって。
ゴールデンウィーク終わって、うん、がっつり風邪ひきまして。
寒暖差か。
はい、やられましたね。
あらま、
がっつり、まあ、そのちょっと前ぐらいからね、この4月5月は気持ちがこう上がりきらんというか、うん、
はいはいはい、
あるんですよ、うん、毎年、
まあ、あるよね、まあ、5月病と言われるあれですよね、
うん、まあ、5月病でしょうね、うん、これがで、なんかそこに来て風邪も引いたんで、
うん、
だからこの間せっかくね、しまちゃんになんか飲みに行こうよって誘ってもらったけど、うん、風邪で寝てますって
で、X の DM で帰ってきたからね、
LINE、はい、じゃなくてね、うんうん、っていう感じ。
あ、
だからね、こうなんかズーンとはしてる。
これでもリスナーさんでもさ、やっぱりこの時期さ、気圧の変化も激しいしさ、
うん、
昼めちゃくちゃ暑いのにさ、夜寒かったりするやん、
うん、
で夜寝るときはまだ毛布は暑かったりするけど、 でも朝方毛布いるみたいなさ、うん、体調崩されてる方結構いると思うよ、
うん、だからね、 そんな感じやったの、うん、でね、あーって、まあアラフォーですよ、
うん、
だからさ、体調とかもさ、
うん、
あるじゃん、いろいろ
あるよね、
弱ってきてんのかなと
思って。あ、まあ、病は気からよ
でさ、うん、こうあーって言って、まあ、そういったことを僕は結構日記に書いてるんですよ、長い多分この 2,3 年ぐらい。
マジか、毎日つけてる。
なるべく。
えらい、
まあ、ほんま些細なことよ、
うん、
でこれね、何人気なしにね、まあ、お仕事もちょっと休んだもんでね、
あら、
パラパラとこう読み返してたんです。
ほう、
そしたらね、あのね、去年も一昨年もね、うん、この時期もうほぼ同タイミングですよ、うん、同じ症状になってるんです僕。
マジか。
あの胸のあたりが使える感じがすると。
ほうほう
ほう、胸から喉に関してなんか違和感
がある。なんかわかる、どんよりと重たい感じね。
で風邪ひいてす、
うん、
漏れなく、
おお、セットでね、うん、それプラスね、
そう、だから同じこと繰り返してんの、
うん、
同じ時期に。
あなたはだからもうそういう生き物なんだよね。
だからもうね、そういうサイクルで生きてるんです。
そうやろね、
はい、っていうのをもう改めて分かった。
それはもうさ、赤いても仕方がないところはあるよね。
だからもう毎年来年からは4月5月になったら、うん、風邪ひくぞって分かってるぐらい、
はいはいはいはい、う
ん、気分は上がらんぞと、
うん、
うん、そういう時期俺にとって
まあってさ、春とかになるとさ、なんかさ、新しい季節みたいなことをさ、世間が盛り上げようとするじゃん。
それとの、あ、このギャップでこうもあるのよ。だからね、意外と繊細やなとも思ったけど、
うん、
まあでも毎年やってるから。
あとさ、5月とか4月ってさ、本当だと5月病って言われるぐらいさ、みんなある程度構えといた方がいいのにさ、
うん、
生地ゴールデンウィークがあることによってさ、
いや、そうなんですよ、
ガンガン行こうぜムードを
さ、そうなんですよ、
メディアが煽ってくるもんね。
そうなんですよ。
でも俺はそれには乗らないっていうことを、かもめさんはこの3年間の自分を振り返った上で気づいたわけよ。
はい、過去からの自分の応答がありました。
もう大事よねそれ、はい、やっぱりさ、自分で自分を分かるっていうのはさ、
うん、
この年になってくるとさ、
うん、
なおさら大事になってきてる気がする。
うん、いやマジでそうやと思う。
うん、
だからこれすごく具体的に自分のことがよく分かりました。
日記つけるって偉いね。
日記だからもう、そう、まあ何でもいいけどさ、
うん、
なんか気持ちが優れないなって書いといたら、
うん、
あ、去年もそうやったんかと、
うん、
思えるわけですよ。
しかもさ、自分はもうそうなんだと思うとさ、
うん、
もうあえてさ、そんな自分を変えていこうみたいな年じゃねえしさ、あの、変えれるものと変えれないものがあるからさ、
うん、
それをさ、じゃあ自分が分かった上で、自分はこういう人間なんて分かると安心もするしさ。
だから実際安心しましたよ。
あ、
毎年こうかと、
うん
うん、この時期はこう、
うん、
っていうのが分かりました。
そう、客観的に自分を見るし、自分はこういう人間だからもう気分が上がらなくてもいいんだみたいなさ、
うん、
セルフ承認よね。
セルフ、
あ、承認欲求の承認、ね、承認、
セルフ、
セルフ承認
だから、セルフ承認に成功しました。
あ、素晴らしい、
はい、
20代とかはなんかいろんなこと、気分が上がらないとか上げたいとかはさ、
うん、
外に求めがちやん。
なんか、まあまあまあね、
上がらんかったらみんな飲みに行った方がいいかなとかさ、うんうんうんうん、なんか行動起こした方がいいかな、刺激的な場所に行った方がいいのかなみたいなこと思いがちやけど、やっぱり我々アラフォーやからさ、
うん、
外に求めるよりもさ、 うちに答えはもうあるよね
っていうことが起こりました。
どうですか皆さん、ちょっとやっぱセルフ承認、
セルフ承認なんかな、昭和飽きないの方が出てきてしまうからセルフ承認ね、うん、なるほど、掲げていこう。
まあ、わしも恐縮ですしか言えない人間として生きていってもいいんやけどね。
うん、だからもうこのラジオとかさ、うん、もう、まあ、2年3年やってるでしょ、うん、多分同じこと何回も言ってる、
言ってるよ、
そうセリフ承認
そ
の
それはリスナーさんがそうしたラジオを承認してくれるかどうかによってかかってくるからさ、
これは大事やなって思いましたよ、記録としてもね、
うん、まあ確かにね、うん、いや素晴らしい、
はい、
ちょっといい話やったね、
おすすめです、う
ん、今度からじゃあラジオいつも聞いてますって言われたら、ちょっとセルフ承認について、う
ん、カモメってやつがいてね
ちょっと簡潔にいい話としてまとめていこうかな、うん、はい、まあそんな感じですけれども、そう、ね、今週どんな話をしようかなという、あでもこれだけちょっとね、ちょっとこれガラッとトーンが変わるんやけど、
はい、
言っておきたいことがありまして、これねリスナーさんももちろんね、いろんな本読まれてる方がさ聞いてくださってると思うしさ、もちろんさわしらよりもさはるかにいろんなことを知ってるリスナーさんが多いと思うんやけど、うん、改めてね、まあ、これちょっと次回も込めて、そしてカモメにも、
はい、
ね、一緒にちょっとこれ考えてこうぜって言いたいのが、やっぱり我々ちょっと水俣病について、
うん、
もう一回ちょっとさ、だから日本国民全員よね、
うん、
一冊ぐらいなんかの本読んどいた方がいいんじゃないかなみたいなのをさ、
うんうん
う
ん、
思うことがありまして、まあ、皆さんご存知の通りね、今月の頭ぐらいにその水俣の水俣病の被害者の方、
うん、
まあ、未だにねその患われている方、補償を求められている方と、まあ、環境省の役人と大臣が面会した時に、うん、そのね被害者団体の人に、まあ、大臣が話を聞くって言って言ってんのに、うん、聞かせる話、はい、一組3分です、うん、3分過ぎたら終わりね、はい過ぎました、マイク遮断です、はい、おしまいみたいなさ、
うん、
もう完全にこれどうなのかっていう、
何しに来てんだ話やけど、
そうほんまによっていうのがあった中でさ、でも今やっぱりその若い方とかわしら世代でもそうなんやけどさ、
うん、
水俣病のこと本当に分かってるかなっていうとさ、
うん、
いまいちやっぱり分かってないところがあるなってい
う。いやもうそうですよ、うん、だって教科書の最後の方ですよ、その学校の教育で言うんだれば、
うん、そうよね、うん、でさ、まあ、いろんな本あるやん、それこそあの石村玲子さんの、
はい、
著書であるとか、あの去年かな、まあ、去年じゃない、もっと前か、最近ちょっとね時代感覚がなくなってるんやけど、あのジョニー・デップでさ、
あ映画ね、
映画水俣があった、はい、あれはユージン・スミスさんっていう水俣の取材された海外のね写真家の、ね、
うん、
話の映画があったりする中でさ、ひょっとするとさわしらの世代でも水俣病っていうのは、
うん、
昔日本がそこまでその工場とかがさ環境破壊に気を使ってなかった時代に、うん、ちょっと無配慮なことやっちゃって、うん、そこでたまたま病気になった人が出て、じゃあその病気になった人どうしますかっていう話だと思ってる人がいるかと思うんやけど、
公害ってやつね、
そう、
うん、
でもさ水俣病に関してはそのレベルの話じゃねえぞっていう、
うん、
単純にあの公害が起こったということじゃなくて、公害問題であると同時にもっといろんな問題がさ、あの水俣には含まれていて、というのもあれはまあ、ね、窒素っていう会社が、
うん、
水俣っていうね、まあ、地方ですよ、
うん、
地方にでかい工場を作って、そしたらそこで作ってる製品をその製造過程で水銀っていうのを海に垂れ流してて、うんうん、その水銀に汚染された海の魚を食べた人が間接的にその中毒症状を起こして、もうその中毒ってもひどい中毒で水俣病と言われる病気を発症して多くの方が亡くなって、それ以上に多くの方がいまだに後遺症で苦しんでるという話なんやけど、この窒素っていう会社ができた時に、まあ、これ野口したたかさんっていうんやけどね、作った人が、
うん、
まことしやかに言われてるのがこの窒素の経営方針としてね、まあ、戦前ですけども、労働者を人間と思うな、牛馬のようにこき使え、
うん
うん、こうした言葉があったっていうのは言われてて、
うん、
でもなこれがほんまどこまでが真実、この人が言ったのかどのテンションで言ったのか分からんけど、でもこうしたのがまことしやかに伝えられるぐらい窒素は労働者に対する扱いがひどかったということはさ、
うん、
間違いないわけなんですよね。 でこの窒素ってこうもうでかい会社ですよ、うん、でバックには自民党、うん、当時の、戦後だったらあの安倍さんのおじいちゃんの岸、うん、慎介がついていたりする、本当に政界とかそんなものと結びついた大企業、中央のエリートたちが田舎に行って工場を建てて、だからその働いてる田舎の労働者と本体のエリートの中でも格差がすごかって、うん、もうぶっちゃけこれって戦後のね地方が中央の植民地になってたぐらいの感じっていうのも本当にあると思うよね、うん、だから当時の水俣って産業が窒素がほぼ全てぐらいになってたから、うん、これあのどうやら窒素の工場からこの問題が起こってるらしいぞ、
うん、
どうやら窒素 の, あの原因はそこにあるらしいぞっていうのがうすうす分かってきた時でも、うん、これじゃあ窒素はどうしたかって言ったらさ、なんとかしなくちゃ危ないって焦ったとかじゃなくて、うん、隠蔽しようとするんよね、
うん、
でさらに言うとその地域の中で多くの方が被害者も出て苦しんでる中で、じゃあ地域対窒素になったのかというと決してそんなことはなくて、うん、まず窒素は何をしたかって言ったら、えじゃあもう分かった分かった工場撤退しよっかみたいなことをさ、
うん、
ちらつかせるんよね、
うん、
そしたらやっぱりその水俣で多くの人が窒素の工場で働いてたから、
うん、
もうそれは困ると、
うん、
それいかんといてくださいって、だからその地域の人も窒素と被害者だったら窒素を取ったのよね。
なるほど、
うん、だからさ実際工場で働いてる人もそうだし、やはりその労働者を当てにした仕事っていうのもいっぱいあるわけやからさ、
うん、
そのまあ飲食であれ下宿であれその日用品から、うんうんうんうん、窒素がないと立ち行かないくらいの地域経済になってしまってたから、で本当に悲惨なのは水俣病で苦しんでる患者とか家族とかがそれを言えないのよね、苦しいとか、
うん、
何とかしてくれって、うん、でもちろんその原因も一応は分かってないからさ、保証もない中でもうその被害者と被害者家族はどうやって生きていくかってなったら、本当にあの自殺するか餓死するか、それか家族の医療費を稼ぐために窒素が出した水俣病で苦しんでる家族がその家族を救うために窒素の工場で働き続けなくちゃいけないっていうね、
うん、
でその売り上げはもちろん全部中央に吸い取られていくっていう、本当にこの構造的な問題っていうのもさすごく大きかったわけで、
うん、
これだから本当にそのだから被害者差別っていうのもすごかったし、うんうん、で当時からその地域の中でさえあいつらは嘘ついてるとか、
うん、
もうあれは別にその公害病じゃなくて別の病気だとか、で公害が認められた後でさえ、うん、さらに認められた患者認められなかった患者、うんうん、とかでも分断が起きたりして、うん、本当になんかもう日本の戦後のなんか汚いところ全部がもう詰め込まれてるみたいな事件なんで、うんうん、っていうのをねちょっと改めてこの機会にね多くの方に知っていただきたいし、自分も知らなくちゃいけないし、うん、だからなおさらさそうしたものそうした地域の中でいろんな思いを抱えながらこれまで活動してきた人たちに話を聞きに行くって言って3分ですよっていうのがそもそも間違ってるっていうね、
うん、
でまあ結果的に大臣は謝罪して環境省も謝罪したわけやけどさ、でもしかもまたそこもさ、もうあいつらは超エリートなわけよ、大臣もその環境省の、
まあそれはそうですね、
うん、役員も中央のね、でまたここで中央のエリート対、
うん、
地方のそうした人たちに対向けられる眼差しのなんていうかな格差というか、
うん、
まあ、やっぱ差別に近いようなものっていうのもさ改めて感じるし、で時代が変わってないなと思うのがこれ毎日新聞がさ今日か昨日かのニュースになってたけど、そのだ3分で切られた被害者団体の方のすごい立派な人たちで、
うん、
大臣にとってもいや怒ってるんじゃないと、
うん、
でもこれを機になんとか自分たちの周りの苦しんでる人たちを救う方向になんとか持っていってくださいっていう風なことをされてる、本当に頭下がる思いなんだけど、その人たちに対してやっぱり何件かの嫌がらせがあったと、
うん、
嫌がらせというかその3分でルールだったんだからルールを守らない方が悪いんじゃないのみたいなことを いう輩がおったと、うん、まあ、見たら5件ぐらいやからさ、
5件
ぐらい連絡が来たんだって、うん、まあ、その後、まあ、もうちょっと増えてるかもしれないけどさ、でもこれのちょっとさ気になったのは、新聞の報じ方として、こんなんただのも嫌がらせよ、輩の、うん、バカなさ、でこういうバカっていうのは一定数出てくるんやけど、大きなニュースになったら、うん、それを新聞が例えばけど、この被害者団体に対する批判の声もみたいなことをさ報じちゃうと、
うん、
5件しかないわけよ、
うん、
これあの少ないから大したことはないという意味じゃなくて、うん、この5件の嫌がらせをあたかも社会の中で、
うん、
被害者団体を批判する声もあるみたいな、
うん、
報じ方をすると、これは両論兵器問題と一緒でさ、
うん、
例えば朝鮮人虐殺はなかったっていうやつらがおる中で、うん、なかったことなんてねえんだよっていう、うん、でもなかったという声もあるみたいなことを言うと、うん、何も知らない人とかさ、それとたまたまそれで見たいと、あ、そんな考えも世の中にはあるんだと思っちゃうけど、うんうんうん、その被害者団体を批判していい考えなんて世の中にはないから、うん、これはその批判する声もあったじゃなくて、けしからんやつらがいるぐらいの、うん、断罪モードで、
うんうん、
まあ、断罪っていうと語弊があるけれども、それは間違ってるっていうトーンでちゃんと伝えないと、
うん
うん、その批判の声もみたいなことを言っちゃうとまずいんじゃないかなみたいなことをね、
なるほどね、
考えたりしました。報道
の在り方ね、
うん、
なるほどね、
まあね、報道で言えばね、一平のニュースばっかりやってんなみたいなのもあるしねテレビつけると未だにね、あの大谷が打った話か、
うん、
一平がベットした話しかないからね絵本大谷物語の初版にだけは登場していた水原一平氏が第2版からはおらんくなったからね。
大変なことですよ
あれだから初版ちょっと今プレミアついてるもん、
うん、ねえなんですよね。
これでもね、何十年後かな10年後ぐらいに大谷翔平が引退するときにね、
うん、
あの一平バージョンの大谷翔平物語がまたプレミアついて出されたりするかもしれないよ
なるね、
うん、
うん、
はい、まあこれちょっと緩和9代ですけれども、
なるね、
うん、っていう中でね、まあ、うん、あの本当リスナーの方とかでね、あの わしらもさ、水俣の地域がどういった場所であるかとかさ、
うん、
水俣病のこととかも正直さ全然分かりきれないところがあるし、
うん、
あとその地域に関してはやっぱり水俣ってさ、水俣病のイメージが強すぎるけどさ、
うん、
もちろん今ではそこで暮らしてる、ずっと営みを続けてる方たちもいるわけであってさ、うん、水俣病だけの地域じゃないことは間違いなくて、
それはそうですよ、
ね、もともとは漁村であって、うん、でもちろん美しい自然もあるところだし、もちろんその暮らされている方からしたらさ、まあ、辛い経験された人も多いだろうけども、同時にやっぱりその自然を含めて、まあ、その自然を破壊したんやけど水俣病は、うん、それでも思い入れのあるふるさとであることは間違いなく、そうした美しい日本のふるさととして水俣のイメージを作っていこうって頑張られてる方とかもさ、
うん、
もちろん今現在もいるわけで、そこも含めてね、そうしたことを知っていきたいんで、リスナーの方ですが、こんな本もよかったよみたいなね、
うんうん、
あの紹介していただける方があれば、ぜひまたねメールとか送っていただけると、わしもかおめもね、
あ、ぜひ
ね、ちょっと読んでいきたいなと思いつつ、じゃあ今週も始めていきましょうか。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、ということで改めまして、皆様ゴールデンウィークが終わり、連休のない6月に向かおうとしている、
はい、
昨今いかがお過ごしでしょうか、うん、和歌山県和歌山市本町3丁目にある本町文化堂からお届けしております。本に関する話題や本を入り口に様々なカルチャーを紹介するポッドキャスト番組、本町文化堂からこんにちは、略してハッシュタグこんにちはラジオ、うん、
ちょいちょい使ってもらってますね、こんにちはハッシュタグ、
あ、そうね、うん、X とかでね、ありがとうございます、あの全て読ませていただいております、うん、そして恐縮だなと思ってます、はい、本町文化堂の島田です。
はい、シンガーソングライターの 悲しみかもめです。
でさ、その本当に恐縮ですしか語彙がないみたいな話もしつつさ、うん、毎回この番組もちろん本の紹介とかを中心にしていくわけやけどさ、うん、語彙って難しいよね。
語彙
本を紹介する語彙とかさ、
まあ、そうでしょう、
まあ、それ X とかインスタとかでもさ、まあ、本を紹介したりするわけやけどさ、うん、めちゃくちゃ面白いとかしかさ、家庭やんときがあらすじ概要プラス最高ですとかさ、うんうん、難しいよねって思ってる中でさ、
はい、
でもまだ本ってさ概要書けるやん、
うん、
こんなお話です、まあ、こんなお話だからストーリー面白いでしょみたいなこと書けるからいいんやけどさ、これ難しいのがさ、やっぱり音楽よね。
音楽な、
うん、悲しみかもめシンガーソングライター、
うん、
どんな音楽ですかって聞かれてさ、
うん、俺が困るもんね、
うん、
そのイベントとか呼ばれた時にさ、うん、プロフィール送ってくださいって言われたらさ、あーってこう
ギター、エレキギター弾いてますとかさ、
はい、もうマジそれ
一人ですとかさ、はい、あの歌も歌いますとかはさ、うん、言えるけどさ、
それ説明ですからね
で、ね、改めてやっぱすごいなと思ったのがさ、うん、ゴールデンウィークにね買い取りでね、あの0年代の音楽雑誌がいっぱい入ってきたんですよ。いやもう
この辺今目の前にね何冊かありますけど、
ロッキンオン、ロッキンオンジャパン、バズ、クロスビートってさ、90年代後半から0年代初頭のこの音楽雑誌さ、
青春
めちゃくちゃ読んでたしさ
青春
持ってたこれみたいなのがさ、
俺これ多分ここにあるやつ結構持ってた
でさ、やっぱりすごいのがね、例えばけど、まあ、いろんな音楽紹介されてるわけですよ、音楽ライターの方が、うんうんうんうん、やっぱりね5位よ、
5位か、
うん、今作は孤立は孤高へと丹念に磨き上げられ、授かり物のような穏やかな叙情性と柔らかなグルーヴが進化したロックアルバムになった。まるで解き明かされることを拒むような壮麗さ、聞くほどに深みを帯びていくサウンドは常に神秘と形容される。
もうどんなものどんなものがなでもこのイメージよね、
うん、
あの分からん、どうなの、基本的にさ、
うん、
聞く前に読む、
間違いない、そうそう、うん、
だからものすごい煽られてるんよね、
煽られてるよ ね、
うわ、
電子音のごとくダウナーに正確に走り抜けるドラムと地ざめりローゼズ級のサイケ感、トランス感を持つギタープレイに乗って繰り返される漆黒のサウンドの壁に鮮血を吹きつけたようなドライブ感には何度でも溺れることができる。
それはちなみに何のあれですか。
これはね、ブラックレベルモーターサイクルクラブのデビューアルバム、ブラックレベルモーターサイクルクラブ登場ですね。あのさっきのまるで解き明かされることを拒むような壮麗さ、聞くほどに深みを帯びていくサウンドは常に神秘と形容されているのは、
うん、
サニーデイリアルエステートのライジングダイドというアルバムですね。へえ、いや面白いよね。
5位っていうか、もうなんかでもこんなんやったよね、
こんなんやったしさ、うん、我々マジでこの文章を読んで、うん、どうだ、和歌山でさ手に入らんアルバムっていっぱいあったやん。
むちゃくちゃあったよ。
だしお小遣いも限られてるからさ、うん、買えるアルバムがさもう月に1枚とか2枚やったやん、
うんうん、
の中でどれを買うかとかっていうのをさ、うん、マジでこうした文章からさ、うん、想像力を膨らませてさ、
うんうん
うん、あの時のその感じがさ、
うん、
もうページを開いてちょっと読んだ瞬間にものすごく、
いやもう完全にフラッシュバックしてますよ今。
真空パックのように当時の空気感がさ、うん、浮かび上がってきたよ。
だからもうさ、こう今みたいにね、うん、いろいろ書いた挙句これぞ元祖であるとか書かれたらさ、うん、これからやとか思って聞くわけよ、
ね、
だからなんか違うなってなるわけ
そう、あのさあの読んでめちゃくちゃ期待してさ、うん、これかってロッキーオンで暴力的なサウンドと言っていたものはこれなのか、うんうんうん、まあ、マジかっこいいと思ったやつもあれば、
うん、あれか
あれってさ、
なんか音遠くないとかなあと思ってるより早くないなとか
あれ思ってるほど早くないな、うん、めちゃくちゃ
って疾走って書いてたけど、うん、 なんか青春パンクの方が早いなとか全然あったもん
ね。そういろいろあったよね、うん、そのギャップも面白かったし、うん、ハマったものも面白かったし、うん、でも間違いなく聞かせたいとは思わされたからね、うん、あじゃあ聞きたいとはさ、うん、思わされてしまったよね。
確かに確かに
っていうのが面白いなってさ、うん、また面白いなって言ってもたわ、うん、
あこれが着地点ですよ5位の
5位のね、うん、でもいいよね音楽雑誌って。だからこれもちょっと先週の話に戻るけどさ、うん、我々はこのさロッキーオンとかもうザーッといろんなアルバムがさ、うん、ジャケットと文章で紹介されててさ、うん、でその文章を読みながらさ想像を膨らませて、うん、タワレコとかにさ CD を買いに行ったわけですけれども、ね、うん、でも同時にこれを見て思っていたのはさいつかこれを聞くことになるであろう自分の未来を想像してたよね高校生は。その近い未来で言うとどれを買おうかなやし、うんうんうん、もっとなんかさロックのクラシック100枚とかさ、
そうですね、
すぐには聞かんけどさ俺でもこれ多分大学入って大人になったら、うん、全部聞こうとかさ、うんうんうん、思ってたやつあったやん。
あった。
和歌山のタワレコにもレンタル CD ショップウィーにも、うんうん、なかった CD とか、うん、そもそもレコードしかないですよみたいなやつとかさ、うん、いつかでも俺にはこれを聞く未来が来るっていうさ、うん、その未来を信じてたよね。
信じた。
プラスライブレポ読んで、うん、フジロックとか、うん、あとは大阪のちっちゃなライブハウスとかでやってるバンドのライブ行ったことないんやけど、うん、あいつかこういうところに出入りするようになるよねみたいなさ、
うんうんうん、思ってた。
思ってたよね。
思ってた
という時の感情がね、もう本当にね、あまだこの感情自分の心の冷蔵庫の中でタッパーに入ってたんやみたいな。
いやーちょっと気恥ずかしさもありつつ
今ちょっと無理やり例えてみたけれどもいまいちやったね。
あーすごい、これ持ってた、このロッキングを持ってたわ。このって言っても多分伝わらんと思うけど、
もう伝わらんね、あの、うん、ガンズ&ローゼズ特集ね。
ガンズ&ローゼズがねサマソニックに来るの来ないのっつって来たっていうやつ、う
ん、あとミシェルカンエレファントライブレポとかさめちゃくちゃあったしさ、やっぱかっこいいやん写真見てもさ、
やっぱこの時の写真今見てもかっこいいね。
この時のさ写真のスナップの撮り方がさ今もないさ、本当になんていうかな、あの映るんですって撮ったみたいな生々しい写真のライブレポって多かったじゃん。
うん、
ウェイクアップサッカーズ、ロックンロール瀕死の地フランス、イギリスの心臓部にプラズマを放った8ビートの救世主、何時の名はミシェルガン・エレファントフロム東京、明滅するデッドエンドのシグナルを突き破り、ぶっ飛んだ瞳孔からの星屑のブルーズを飛び散らした勝利のヨーロッパツアー、うん、酔った千葉に蹴り上げられ、酔って千葉に抱きつきながら追走したセブンデイズダイアリーっていう、
あったあったあった、なんかそのツアーついていきますレポあったな、うん、
いいよね。
あったわ。たまんねえ。
なんか買って帰る？
これすごいな。完全に。いや。
やっぱりさ時代は進んですごいものでありましてね。このさあのベストアルバムとかあるいは年間ベストアルバム特集とか。だから最近マジであのロッキンオンの02年とか03年読みながら、うん、ひたすら Spotify で聞いてる。
ああ、まんまとな。
まんまとやられてるね。
まんまとな。
うん。やっぱり音楽雑誌ってすごいなと思った。
まあ俺らは結構もろに食らってたというか、
うん、
読んでから聞くという体験だったもんね。
間違いなくそっち、ね、
うん、
でそれがある意味さ世界を広げてくれたしさ、
ああもう
間違いなく文脈もくれたしさ、うん、だから多分今何もなしに単純に Spotify とかでアルバムを聞くよりも、うん、もう煽りに煽られてさ、
すごいのよ、
うん、
また聞いてもね新曲のレビューが載ってそうそうリリースされてないやつがそれはドキドキしますよ、
ね、これすごいんだと思ってワクワクしながらさ、うん、聞くっていうこの経験が最近稀有なものになってきてる気もしますね。
これどう今の人今のあのかなその経験
だから、うん、
だっていきなり出るもんな、もう
それでパンと出てあなんか新曲出てるわって聞いちゃうからさ、う
ん、でみんなでこうだってなるってことだよな、うん、今
あでもちょっとなんか失敗したなと思ったのが、
はい、
まあ、今日ちょっとこの話したいなと思ってたんやけど、はい、今から本の紹介するじゃん、
はい、
うん、そんなあの漆黒のドライブ感のある文体に酔いしれて、
うん、
脳天下 もうガクンガクンされるみたいな、うん、ちょっと文章で本紹介できやんからさ、
うん、
あの普通に面白かった本の話していい？
いいよ。でもやっぱり例えばね、うん、ここに僕の好きなザ・フレイミング・リップスってアメリカのバンドがいるんですよ。
いいですね、フレイミング・リップス。
それのね、ヨシミ・バトル・ザ・ピンク・ロボットって、まあ大好きな
名場名場、はい、うん、でもこれもヨシミ・バトル、ザ、ピンク・ロボッツも、うん、これ2002年のアルバムやん、
うん、
高橋って高校2年生やったの、
うん、
だから和歌山で聞けやんかって、
うん、
このジャケットと文章でめちゃくちゃいろんなイメージ膨らませてた。
いやそう、だってこれのCD、この音源のね、うん、紹介の書き出しが、うん、フランスに郵便配達人シュバルの理想宮と呼ばれる城があるから始まるわけ。
ほう、
もうなんかなんだって、うん、
で
石ころや貝殻セメントを積み上げて作られた決体な建造物だが、アカデミックな芸術教育を受けたことのない無名な男がやむにやまれぬ衝動で作り上げたその創作は後に芸術作品として評価されるに至った。フレイミングリップスはいわばロック界のシュバルである。いけます？これ
だから当時の高校生はさ、うん、今まで知ってるでこのシュバルさん の,
あそうですか、
あのアウトサイダー建築みたいなの知ってるけどさ、なるほど、それも知らんやん。
だからもうわけわかんないよね。
知らないものが掛け合わされて、うん、とにかくすごいんだろうな、
すごいんだと、
ね、
うん、
音の説明一切ないからね。
ここですよ。
バンドなのか演歌歌手なのか、うん、もうすらわからないみたいなさ、でもなんかすげえんだろうなみたいな、
うんうんうん、すごいすごい。へて、
へて、じゃあ今から面白かったもんの話します。
いやこれはどうですか？やれるか。
これはこういうアートやからさ、もうこれはだからやっぱロック批評っていうのはさ、
うん、
もうそういうジャンルの芸術なのよ。
特にこのロッキングオンっていうのはまあそういうところはあった気はしますね、
うんうん、ちょっとあの共感性羞恥で恥ずかしくなるようなところも正味あることはあるんやけど、うん、一部ね、うん、特にあのライター同士のキャッキャしながら、うん、なんか対談してるやつとかはちょっと恥ずかしかったりするとか、あとあのクロスビートとかのさ、
うん、
ベストアルバムを読んでてもさ、自分らで選んでんだよね、ベストアルバム、うん、でもなんかこれは3位に入ったのは快挙だみたいな、
ああ
自分らで選んでそれ言っちゃうのはどうなのみたいなところあるやけど、当時はいや3位に入ったの快挙だったんだなってさ、素直に受け取ってたよね。
なるほどじゃあお願いします。
でまあさ、あのあでもちょっとこれは微妙につながってるかな。
お、
あのね、梅崎春夫さんっていうね、
はい、
すごい有名な作家がいるんですよ。読み方合ってるかな、すごく有名って言いながらね、うん、読み方間違ってたら恥ずかしいんやけど、まあ いや梅崎春夫でいいや、
うん、
1915年生まれで1965年に50歳で亡くなってて、
はいはい、
あの戦後派と呼ばれる、
うん、
時代の戦後終戦後すぐぐらいから台頭してきたね作家の人で、
うん、
まあ、直木賞も取られてるぐらいの、うん、まあ、文壇の作家ですけれども、
はい、
文壇ってあの文章の壇の文壇ね、
うん、
のその梅崎あのエッセイの名手でもあって、
うん、
そのエッセイをまとめたね文庫が、これは中高文庫から出ておりまして、
うん、
もうタイトルがね、怠惰の美徳っていう、
うん、
怠惰、
ニューオーダーのアルバムこれあえてつなげるんであれば
怠惰の美徳、
はい、
どんな音が流れてるんだろう。はい、でもこれのねエッセイがねすごい面白かったんですけど、これがまた、面白かったんです。あのね、まず初めにねこの自作の詩からいくんやけど、詩がね32歳っていう詩です、
うん、
32歳になったというのにまだこんなことをしている。2畳の部屋に寝起きして小説を書くなどと力んでいるが、ろくな文章も書けないくせに年若い新進作家の悪口ばかり言っている、
うん、
ちょっと待って一部飛ばして、時にはやりきれなくなってアルコールなどをうまそうにすすり挙句の果てに酩酊し裸になって踊ったりする、
うん、
雑巾にでもなって生まれてくればよかったのに人間に生まれてきたばかりに32歳となったというのに俺はまだこんなことをしているっていう、
うん、これはまだこんなことをしている。
ちょっとロックじゃない、この感じ、で我々38歳9歳になっても、うん、 まだこんなことしてるからね、はいは
い、してますね。
さすがに裸になって踊ったりすることは減ってはきたけれども、ねうん、まね時にはやりきれなくなってアルコールなどをうまそうにすすり挙句の果てに酩酊し雑巾にでもなって生まれてくればよかったのにみたいな、
は
い、多々ありますよね、はい俺がね、だから本当に怠惰の美徳っていうように、
うんうん
う
ん、
あのもう頑張らなくてもいいじゃんというか、なんかさ頑張らない生き方をやっていきましょうみたいなもんじゃなくて、
うん、
俺マジ頑張れねえわみたいな話でさ、
うんうん
うん、めちゃくちゃ共感しちゃうんよね。
共感しますな
今のグッとくるよねとかね、これも良かったですよ。あの寒くなると布団が恋しくなる、
うん、
一旦布団に入ればそこから出るのが嫌になる、
うん、
嫌になるから朝目を覚ましても這い出さない朝飯を枕元に運んでもらい、横になったまま一人で摂取する、
うん、
昼飯時になると昼飯もまた枕元に持ってこさせる、
うん、
事情が許せばそのまま夕方まで寝ているが大抵の日は事情が許さないからしぶしぶと起き上がり机の前に座る、
うん、
机の前に座るということと仕事をするということは別段同義語ではない、
うん、
机の前に座っても鼻毛などを抜きながらぼんやりしていることだってあり得る、
うん、
私の場合はその状態の方が多い。実際にペンで字を書いている時間は平均して1日のうち2時間足らずだっていうさ、うん、
分かるぞ
めちゃくちゃ分かるじゃん。
いいぞいいぞ
で、しかし一日中布団に潜り込んでいる状態はあまりいい状態でないことは私も認める、
うん、
よく考えてみるとこの状態は私に周期的に訪れてくるようだ、
うん、
寒いから潜り込んでいるのではなくもっと別の理由でつまり潜り込まざるを得ないような精神状態が周期的に私に襲ってくるらしい、
うん、
どういう精神状態かというと正確には表現しがたいが、
うん、
ぼんやりとした憂鬱な気分、
うん
ろくな仕事をしていないという自責感、
うん、
昔の失敗を思い出して胸をかきむしりたくなるような気分、
うん、
その他いろいろの苛立ちが重なり外出もしたくなく人にも会いたくなく私はごそごそと布団に這い込み飲み虫のようにじっとしているのである、
うん、
仕事の関係で潜りっぱなしというわけにもいかぬのでギリギリになると這い出して机に向かうがこういう時の仕事はつらい、
うん、
よくもこんな商売に就いたと思って情けなくなるっていうさ、うん
いいぞいいぞ
そうだから辛くはなってるんよねもちろんね、
うん、
これじゃ良くないと思ってるんやけど、うんうん、でも仕方ないんだよもうその精神状態は周期的にやってくるからさからまさにこれカモメの5月のわけやん。
全くそうですよ。
めちゃくちゃ分かるやん、うん、であの普通に憂鬱になる中で昔の失敗を思い出して胸をかきむしりたくなるような気分ってさ、
うん、思い出すねそういう時に
あるよ、ね
うん、
もう全然済んでる話やけれどもさ、うん、恥ずかしくやらかしてしまった20代の記憶とかがさ
ある
時よりない本当に
あります。
なんか生きったこと言っちゃったみたいなことも含めてさ
覚えてんねんなそういうの、
まあ、こういうことだけ覚えてんのよねほんまにね。今日も午前中寝床に潜りっぱなしで何を考えていたかというとジジイナップということを1時間ばかり考えた。
ジジイナップ
2,3 日前に読んだ雑誌にキッドナップというのがありこれは子供をさらっていって身代金を要求するやつであるが、
うん、
これをジジイに置き換えるとどういうことになるか、
うん、
っていうのを午前中1時間ばかり考えていたみたいな。っていうようなエッセイばっかりが集まってる最高の一冊なんです。
すげえな。
これさ5月に読むべき本ですよ。
これやったんか。
これよとかこれまた別のエッセイですけれどもね、猫とアリと犬というエッセイでどうも近頃体がだるい、
うん、
なんとなくだるい、
うん、
体の節々が痛んだりする、
うん、
体だけでなく気分も鬱陶しい、
うん、
季節のせいかもしれないとも思う、
うん、
仕事のために机の前に座ろうとすると膝や尾底骨あたりの神経が突然チクチクと痛み出してくる、
うんうん、
だから余儀なく机を離れると痛みは去る、
うん、
そんな不思議な神経障害がある。仕事をするなというのだろう。
いや
いいよね。
なんかもう爽やかやもんな
これね本当に文章もさ文体もさ、
うん、
ちょっとしたグルーヴ感があるやん。
ある
軽くだから町田光とか好きな人はさ
あなるほどなるほど
通じるものもあると思うんやけど、 だから今日カモメのその5月病っぽい話を聞いててさ、うん、まさにこれやなっていうね。
すげえ、うん、
これもだからさセルフ承認ですよ。
でも俺もいつかこれ絵に描き続けたらこれぐらいの、これここに足元は及ばないやろうけど、うん、こういったものが出てくるかもしれんな
だ文章はもちろんさめちゃくちゃうまいだよ。
そうですね、
うん、ちょっとそれで梅崎春夫にねハマりかけてますよ今。
これやばいな。
うん、これだからこのねほんまにあの怠惰っていうテーマでねまとめたのが偉い。
なるほど。
その中高文庫の担当者の方が、
うん、確かに、
うん、笑っちゃうよねっていうね。
笑っちゃうよね、
笑っちゃうよねよ、うん、
いや
あとはそのあの寝床の中でダラダラしてるときに、うん、人が来たら嫌だと面倒くさいっていう友達とか来たらさ、うん、やっぱり気使わなくちゃいけないし、うん、好意を示さなくちゃいけないやん、
うんうん、
だこういう時には押し寄りに来てほしいと。
お
あの新聞勧誘とか、
はいはい、
うん、そいつらには敵意を示せるからちょっと悪い態度を取ってすっきりするみたいな、
うん、
っていうのその性格の悪さやけども、うん、分かる分かるっていうねその辺もね。
なるほどな、
うん、そうなんさそれでもいいじゃんっていうさ、
うん、
セルフ承認。
なるほど、
うん、
これ俺の本かもしれない
これがさなんかさそういう生き方がいいんですよみたいになるとさちょっと違うなってなるやん、
うん
うん、あの布団の中にいていいんですよもうそれでいいんですよみたいになるとさ、うん、なんかそれはちょっと違うなって気がするんだけど、うんうん、で本人もそれは良くないってうちうち悩みながらまあでも仕方ねえなっていうその境地の大切さっていうものがありますよね、
うんうん、なるほど、
うん、梅崎春夫の怠惰の美徳。
なるほど、
うん、これはぜひタイトルも選んだから怠惰の美徳っていうねタイトルがまずね面白いですね。
お見事。
ジャケットもかっこいいし、
うん、かっこいい。タコ、
うん、タコのね可愛らしい、ジャケットでこれも本体900円プラス税990円。
ああ
いいですね。ほら可愛い、あのタコの下で寝転がってる。
ほんまや、
うん、梅崎春夫の絵これ、ね、帯で隠れてるんやけどあのタコの下にはあの作家がいるっていう。めっちゃ可愛いよねこれ。
可愛い。
これ誰なんやろ。総画というか有名な絵なのかな。
いいな。
うん、
そうか、美徳やったかもしれん
、カバー絵は平木源さんはじめさんかな、
うん
うん、はいという、
うん、素敵、
一冊です。怠惰の美徳ぜひお買い求めくださいと、はい、これねちょっとねまだねこれから読もうと思って軽くパラパラっと読みかけたんやけど、うん、
はい、
面白いんだな面白いんだなっていうね、うん、これもね、著者の名前がねもうそもそもすごいんですよ。
すごいね。
アキコ女王。
アキコ女王。
うん、アキコ女王か女王、
うん、
まあ、女性の王様で女王ですね、うん、これねペンネームじゃないの。
え、
うん、本名というか皇族の方が書かれてるから
そういうことですか。
だからガチモンのプリンスアキコオブ、ミカサ、
ほう、
うん、
お
が書かれてる赤と青のガウンオックスフォード留学記っていう。
ほう、
だから本当にその女王という通り、しかも1981年生まれやから我々に近い世代なんよね。
そうですね、
うん、で皇族でありながら学習院大学を卒業後英国のオックスフォード大学に留学して女性皇族初の博士号まで取得している、方の自分の留学体験記エッセイなんですけどね、
うん、
これがだからさまずへーって思ったのがさこれねよく聞かれることとして英国に留学していますというと護衛の方はどうされているんですかとよく聞かれるって、
うんうんうんうん、
日本やったら校則はさ、
ね、
絶対についてるわけよ、
う
ん、で答えは EU 圏内における2週間以上の滞在の場合護衛官はつきませんである。私たち校則のそばにいて守ってくれる人たちのことを側衛官という、
うん、
警察庁の付属機関である、皇宮警察本部に所属している、うん、皇宮護衛官 国家公務員である。首相や大臣をはじめとする要人についているいわゆる SP と呼ばれる人々のイメージが強い方もおられるかもしれないが、うんうん、あの人たちとはちょっと違うっていう。
お、
実は守る方法にも種類がある。皇族を守ることを、敬意、要人を守ることを警護、
うん、
物を守ることを警備というってね。
お、
各宮家によって多少の違いはあるが、敬意はぴったりとついて周囲を警戒するのではなく、割とさりげなく近くから見守ってくれているという感じだろうかっていう、うんうん、地方に行くときは彼らが、ね、気配を消すのがうまい人もいて、一緒にいた友人が側衛がついてきていることに全く気づかなかったこともあったっていう。
うん、
でアメリカや中東地域に行くときなどは機関の長短に関わらず側衛は常についている、
うん、
しかしなぜか EU 圏内は安全であるとみなされ、2週間を超える滞在ではつかないのである。なぜ2週間かというと、送り迎えで2週間以内に側衛を日本から2往復させるよりも1人分の往復の航空券と滞在費の方が安いという経済的な理由であるっていうね。まあ、もう少し詳しく説明すると、日本の警察が警察権を行使することのできない海外に日本の皇族が長期滞在をする際、皇宮警察は日本から側衛を常に派遣し続けるのではなく、その国の警察関係者に護衛をお願いする。
うん、
しかし、英国イギリスではそもそも私レベル、女王陛下のいとこの子供の王族には護衛がついていない。
うん、
その上イギリスにはアラブや他のヨーロッパの王族なども多く、留学や長期滞在をされている。
うん、
皇宮警察からの依頼だからといって私に護衛をつけてしまうと、イギリス内に何十人何百人とおられる各国の王族貴族の皆様にも同じように対応する必要が生じて、収集がつかなくなるので無理なのだそうだっていうさ。
なるほど。
からも面白くない？
面白いね。すごいね。
でもやっぱりこの、秋子女王は昔からやっぱり側衛がついてるっていうのが普通やったから、
うん、
だから買い物とか行っても、あのショーウインドウでウインドウショッピングしてる中で振り向いたらいるのが普通っていうね。だから話もできるし、ほんなら常にスタンドみたいにいるのが普通やったから、留学して初めて本当の一人を、
なるほど、
街で経験するっていうね。そう、留学当初一番辛いと感じたのはいつも一緒だった側衛がいなくなったことだったって。日本から送ってくれた側衛が帰り、オックスフォードの寮で一人になった時の寂しさは言葉にしがたいものであったって。
我々は想像できないよね。
そうだから、それまで道が分からなかったら聞けばよかった、
うん、
一人で映画を見に行っても美術館に行っても感想を共有できる人がいた、
うん、
一般の方には考えられないことだと思うけれど、生まれて初めて一人で街を歩いたのは日本でなくオックスフォードだった。お店のショーウィンドウで気になるものを見つけ、後ろを振り返って誰もいないことに気づいた時の、なんだか穴がぽっかり開いてしまったような気持ちは今でもよく覚えているっていう。というプリンセスが一人で留学して、そこで博士号を取るまでので、しかもその学校の中で、そんなにめちゃくちゃ初めて留学した時は英語が、あのネイティブみたいに喋れるわけじゃなくて、やっぱりちょっと会話についていけなくて、あの一人で疎外感を感じたりするんだけど、そこでどうやって周りの友達と仲良くなっていったかみたいな、まあ初めての留学経験って一人の女性の話としても面白いんやけど、バックボーンがすごすぎるから、
あ、すごいな。
これだけでちょっと読みたくならないですか？
面白いですね。
良いんですよ。
いいじゃん、いいじゃん。
そう、でもすごいよね。古代ケルト種を学んだり、でもさらに皇族からアフタヌーンティーを女王陛下と一緒にしたりというような。
すごい、
うん、
赤と青の顔。
あ、そう、タイトル言ってなかったか、
まあ、言ってましたけどね、改めて。
秋子女王の赤と青のガウン、
うん、
オックスフォード留学記。
めちゃくちゃ面白そう。すごい、すごい。
やっぱりイギリスってそんだけさ、いろんな国の王族とかがおるんやから、すごいよね。
そういうことなんですね。
うん、でも秋子女王のお友達になったりと、まあ、皆さんエリートがもちろん中心になってるんやろうけれども、
うん、
でももちろん普通のね、家庭から行ってる人も中にはおられるだろうし、
うんうん、そうですよね、
うん、おる皇族の友達？
いないよ。 すごい隠してたりしたあいつ実はそうやったんかなとか多分ないやろな。
でも海外であるとひょっとしたらどっかのゲストハウスとかでさ、確かにね、バックパッカーしてるさ、うん、どこどこの国の王族がいたりしてもまああるやろうね。
打ち明ける勇気とかあるんかな。
ああ、いや実はうちのパパみたいな、
うん、ええー、みたいな。すごい。
これをねちょっとね今から読んでみようかなと思って。
なるほどなるほど。
ちょっとあのあれ
今手をくるくるしてる。
名前が出てこや。
手をくるくるしてる。
名前が出てこない言葉のあれですよ、うん、あの、うん、先に走っちゃうやつ。フライング気味の。
フライング。
そうフライング気味紹介だったんやけども、ちょっとその。今日読み出して初めのその、うん、あの前置きぐらいのやつのインパクトがね大きかったんで
面白いね、
紹介しちゃいました。
なるほど、
うん、
ありがとうございます、
まあ、こんなロッキンやったら絶対こんな紹介できないからね、
まあ、ロッキン
ロッキンは全部聞いてから紹介するからね、
うんうんうんうん、なるほど、
感じでね、まあ、面白い本がいっぱい出てるというね、読み切れないぐらいいろんな本出てるんでね。また皆さんもだからさ、最近ご無沙汰になってるけどさ、読んで面白かった本のメールとか送ってくださいね。
はいはいはい、
最近あんまりね読んで面白かった本メールが
来てません。
来てない。
なんか何かしらの圧を感じてるんですかね。
そうじゃない、なんかあのセルフ承認で満足されてるんじゃない。
それはいいことです、
ね。それいいことです。素晴らしいことです。うん、ああ面白かった。
うん、
でいいよ。そっちが大事。これ面白かったとかね、うん、すぐねご飯でも何でも美味しかった、インスタとか、うん、X で言わなきゃっていうさ、
うん、
これ承認欲求ですから。
なるほどなるほど、
うん、セルフ承認が大事なんで、心の中でメール送ってください。
お
いやでもね、あのでもあまりに面白すぎて一人じゃ抱えきれないこの面白さを話すときはね、使っていただいていいんですよ。
なるほど、
はい、
待ってますよ。
はい、ということでね、あのまあ、ゴールデンウィーク過ぎて、
あ一個告示していい？
お、あここじゃ場所じゃ
告示してな
あ
かん。告示してください先に。
今週末、違う来週末や。
来週末。
来週末の5月の18日土曜日かな。
はいはいはい。
南方熊楠に関するトークイベントが本町文化堂2階イベントスペースでありますので、
こちらで。
はい、こちらの詳しくは。X、インスタグラムと、もしくはオフィシャルホームページでご覧ください、
うん、
そしてその翌週は映画上映会やります。
お、
これは、1928年の、28年だったかな、うん、まあ、100年ぐらい前の映画です。サバカルルジャンヌというね、古いサイレントの映画を、
はい、
鳥貝亮さんという学士の方をお呼びして生ピアノで、
うん、
演奏します。だからそのサイレント映画とか無声映画とかって静かな映画だとね思われがちなんやけど、音のついていない、決してそうじゃなくて、もともとはその映画館の中でねピアノの演奏であったり、時には楽団の演奏であったり、そうした音は後付けで生でついてて、だから逆に言うと今よりもライブ感があったっていう、
ライブ感、
その当時の劇場の雰囲気を少しでも再現したいと思ってるイベントですのでね、ちょっと予約がそろそろ埋まりかけてきてますのでね、お早めにどうぞご予約ください。
それは5月の
25日土曜日です。
なるほど。
あ、そうで、来週のトークイベントはね、タイトルがトークイベント太陽の塔和歌山から広がる小宇宙ということで、唐沢先生というね、
唐沢先生、
唐沢先生どこの大学だったかな、ごめんなさいね、
うん、
哲学文化人類学の分野で、活躍、され南方熊楠研究者として和歌山の主に避難地域から世界を考えておられる唐沢大輔さんでいいのかな、
うん、
の、トークイベントですね、6月15日には南方熊楠と岡本太郎地の極北を越えてという、本も出される予定です、うん、まあ、これはあの今シネマ203で太陽の塔のドキュメンタリー映画をしているので、う
ん、やってますね。
そう、その関連イベントとしてシネマ203さんがあの本町文化堂で企画を立ててやってくださっているイベントですので、またこちらもチェックしてみてください、はい、
いいな。じゃあね、その5月25、
うん、
また日にちかぶって申し訳ない。
あら、まあ、
いやもうその和歌山の皆さん、
うん、
ね、この近くの皆さんこっちに来たらいいよ、
うん、
私ね ちょっと広島の方
で。ああ、大丈夫、かぶらない。それはかぶらない。よしよし。
なんで、こう、広島。
広島の方はね、そっちから。
広島でもしこのリスナーの方、いらっしゃいましたら、うん、お待たせしました。私、悲しみかもめがですね、うん、広島にちょっと、お歌歌いにね。
ほら、
行きます。ちょっと、久保森村さんっていう歌歌いの方がいらっしゃるんですけど、うん、その方にちょっと呼んでいただきまして、ね。
それはどんな音楽なんですか、久保さんは。
これは言葉にできない。いや、すごい、すごいんですよ。すごい歌う方がいるんですけど、うん、その方が企画してくださって、うん、広島県広島市、これな、南区、大須賀町でいいんかな。うん、もうこれ、地図見たら、なんか JR 広島のすぐ近くなんですけど、うん、そこに三鷹カフェっていうね、カフェがあるんですよ。うん、で、前から名前は聞いてたんですけど、そこでライブイベントありまして、うん、5月の25日に私、ちょっと広島に、
はい。いいな、広島。
はい。バッと行って、
広島初めて？
広島ね、広島でライブしたのは実は一回あるんやけど、それはすごい山奥で
のプライベートスペースみたいなとこだけ、
はい、やったんで、ついに
都市、はい、大都会ですよ広島って。
じゃあドキドキする、うん、なんでちょっと広島5月25日三鷹カフェさんでライブありますんでね、うん、もしよかったら広島のリスナーいますか。
いるんじゃない、一人ぐらい。ちゃんと言える？
何にも？
リスナーですって言われたら、広島で。
脅すって。練習しとこうちょっと。
あれ、じゃあ、こんにちはコーヒー持っていけや、ドリップ。ドリップコーヒーで、リスナーですって言われたらさ、プレゼントしたらいいじゃん。
あ、ほんまに？
うん。持ってく？こんにちは。
ちょっと考えとくわ。なんかもう、宅急便みたいになってきた。
いや、なんかさ、一応お渡しできたらなんか形つくじゃん。
まあもちろんもちろん。
こちらもなんか名刺代わりにさ、うん、いつもありがとうございますってさ。
あ、なるほど。
言えるよ。これやな。
それかい？
もので答えるっていう。
握手やと思うな。まずハートで答えよう。
一生懸命歌うよね。
そう、もちろん。
一生懸命歌う。その人に向けてなんなら一曲ぐらい歌うよね。心の中で。
もちろん。
ぜひお声掛けください。はい、本町文化堂のイベントもカモメのライブもよろしくお願いします。じゃあ皆さん体調ね、崩しやすい季節で一年中言ってるわ、違うわ、だからさ。我々が体調を崩しやすい年代になってるのだわ。
ああ、そういうシーズンに入ってるね、
うん、人生のシーズンがね、
そういうことです。
季節周りも含めてやけども、うん、ということで皆さんお大事に。うまく言えないことが多すぎる。例えちゃん、スーパーの片隅に生きている。いなくなれば僕はきっとうつむいて、君がいなくなれば僕はきっと歪みを直しておくれ。